本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章10節から17節です。終わりに言います。主にあってその大能の力によって務められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。アーメン。聖書には私たちクリスチャンを表現するさまざまな言葉があります。ダビデを例に挙げますと、彼は詩編23編で、主は私の羊飼い、私は乏しいことはありませんと告白しています。ダビデは神様は自分の羊飼いであると告白します。それは彼が自らを神様の羊と位置づけしていることを意味します。もしダビデが自身を狩猟犬と認識していたならば、主は私の猟師と告白したことでしょう。またダビデが自分をチーターと認識していたならば、彼の告白は主は私のターザンに変わっていたことでしょう。自分はただの一匹の羊に過ぎないという事実にダビデが気づいたとき、彼は羊を導く永遠の牧者であられる主に出会うことができました。ダビデが自分を羊として位置づけていることは重要な意味を持ちます。羊は方向感覚がないため、行く道をよく間違えるそうです。誰かが羊たちを導いてあげなければ方向性を失って道に迷ってしまいます。また羊は自分で餌を探す能力がないと言われています。牧草地がどこにあるのか見つけられないということです。道も見つけられず、餌を得る能力もなければ、餌の世話をしてくれる存在がいなければ、飢えて死んでしまう弱い存在です。それだけでなく、羊は自分の命を自ら守る能力もありません。羊はガゼルやチーターのように足が速くありません。ライオンやヒョウのように鋭い歯もありません。また鷹やワシやフクロウのように空を飛ぶこともできず、鋭い爪もありません。せっかく生えている頭の角も後ろに巻かれているため、自分を守るのに全く役に立ちません。ですから羊は誰かが守ってくれなければ、たちまち猛獣に狙われる格好の獲物になってしまいます。詩編23編でダビデが自分を羊として位置づけたということは、自分の能力ではどこに進むべきかわからない存在、つまり正しい道を見つけられない無能な存在であり、自分の知恵だけでは真の糧を見つけられない無知な存在であり、自分の力では永遠の命を得ることも経験することもできない有限な存在であることを認識していたという意味です。そのように自分を認識していたからこそ、ダビデは永遠の羊飼いである神様に出会うことができました。ダビデにとって神様は羊を正しい道に導く羊飼いのように、自分自身を義の道に導かれるお方でありました。そして羊飼いが責任を持ってお腹いっぱいに生草が食べられる緑の牧場を探し、そこで羊たちを食 べさせ休ませるように。神様はダビデ自身に永遠の命の糧を与えてくださるお方であると主を褒めたたえました。それで羊飼いがあらゆる猛獣からの攻撃から羊を守るように、ダビデにとって神様は自分の命を守ってくださる保護者でありました。それゆえにダビデはその主が自分を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われるだけでなく、自分の魂を生き返らせ、皆のために自分を義の道に導かれると告白します。このような生き方が可能であったのは、ダビデが自分を羊のようなものと位置づけたからであります。ダビデが自分をライオンやヒョウのような猛獣、または鋭い爪とくちばしを持つワシやタカのような猛禽類として位置づけていたならば、羊飼いであられる神様に決して出会えなかったことでしょう。またイエス様はヨハネの福音書15章で、5節で私たちをこのように呼ばれました。お読みいたします。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。私たちは誠のブドウの木である主につながっている存在、枝のようだと主は言われています。枝は木についている時だけ生命が維持されます。枝が木についている時は、枝が木の内にとどまっていることと同じで、木が枝の内にとどまっていることと同じです。その枝は木から命を受け継ぎ、実を結ぶことができます。しかし枝が木から分離される瞬間から、その枝は新しい実を結ぶことができないだけでなく、自分の命もまた徐々に消えていきます。そのため枝が木についていないと、その枝は枯れていき、完全に生命力を失った枝は寄せ集められて、最終的にかまどで燃やされる薪として見ることになるでしょう。私たちが誠のブドウの木であられる主にとどまっていること、それが主が願われていることである。私たちが主にとどまっていれば、私たちに御言葉の実、真理の実、命の実がなるのは自明のことです。主が私たちに命の滋養分を供給されるからです。私たちの考え、計画は重要でありません。私たちが選んだ方法も重要ではありません。私たちが思い定めた時も重要ではありません。何よりも大事なことは、枝である私たちがブドウの木である主についていることです。私たちが主の枝になるということは、有限な人生を生きながらも命の呼吸をすることのような、この世で生きていながらも永遠につながる人生を歩むことと同様です。このように主と私たちの関係は、羊飼いと羊、ブドウの木と枝の他にも、陶器師と粘土、花婿と花嫁、王と民、父と子などと聖書は言います。今日の本文では私たちを軍人または剣闘士と言います。旧約聖書で神様を表す言葉のうち、頻繁に登場するのが万軍の主、永遠の司令官であられる主です。今日の本文10節から12節を読んでみましょう。終わりに言います。主にあって、その大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができますできるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。パウロがエペソ教会に宛てた手紙の中でこの内容を書いた際、彼は当時 地中海沿岸のいくつかの地域を征服したローマ兵士たちの姿や、エペソをはじめとするローマ帝国の大都市にあった円形競技場、そしてそこを埋め尽くした観衆の前で死の戦いを繰り広げなければならなかった剣闘士たちの姿を頭に思い浮かべたことでしょう。今日の本文で私たちが心に留めておくべきことが2つあります。第一に、私たちの信仰生活は霊的な戦いであるということです。私たちがそれを認識しているか否か、また私たちが意識するかそうでないかに関係なくです。そういうことから、私たちの信仰生活を私たちのシルムだという人もいます。シルムは2人の力士が、回しをつかんで力と技をかけて相手を先に倒すことで勝負を競う韓国固有の競技を指す言葉でもありますが、何かを克服したり物事を成し遂げるために全力を尽くしたり粘り強く取り組むことを意味する言葉として用いられることもあります。ある対象とシルムをするということは、相手となる人やその対象が簡単には勝てない、必死に取り組まなければならないことを表します。簡単で楽な道を通ってでは、私たちの信仰は成長し成熟することはできません。20年ほど前にあったことです。ある地方の国立大学の教養科目に美術の理解という授業がありました。期末試験の時、その授業を担当した講師が40問を出題したんですが、その問題の中には次にご紹介するとんでもないものが含まれていました。すべて4択問題です。今期末試験を受けている授業の名前は、1、国学の理解、2、美術の誤解、3、美術の理解、4、魔術の理解。次の中で、美術療法の必要性は、成人病予防、2、精力増進、3、風邪予防、4、感受性の開発。次の職業の中で、タトゥーが、入れ墨が特に役立つ職業は、1、大統領、2、教師、3、赤すりの人、4、ヤンキー。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホが耳切り事件の後晩年に入所した病院は、1、泌尿器科、2、産婦人科、3、歯科、4、精神科。落書きも芸術と言えるのか。1、ある、2、ない、3、わからない、4、知っていたのに今思い出せない。頭が痛くて50問は絶対に何々ない空欄に入るのは、1、ご飯、2、出せ、3、した、4、借金。授業を担当したその講師は、教養科目美術の理解を授業する学生が難しい美術に壁を感じずに授業を楽しんでもらうための方法として試験問題をこのように出したと述べました。本当に創造的なアプローチだなと思いました。しかし一つ確かな事実は、学生が徐々に実力を身につけていくためには、問題と言えない簡単な問題を解くことからではなく、難しい問題を解く過程で得られるメリットだということです。これは我々の人生においても同じと言います。私たちの人生において、私たちの人格と私たちの歩みが成長し成熟するのは、難解な問題を解くために悩み、考え、解決に至った後に起こることです。もちろん信仰生活も同じです。私たちの信仰は容易でない道を歩むとき、その過程を通してより深く、より広くなります。詩編84編、5節から何節を読んでみましょう。なんと幸いのことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの退路のある人は、 彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。初めの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。主のうちにとどまり、主から力を受ける人たちは幸いです。その人たちは主から離れては強くなれないことを知っているからです。またその心の中にシオンへの退路のある人がある人は幸いであるとあります。シオンへの退路、大きな道は神様の元へ向かう道と言えます。当時ユダ人は種なしパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りに主の幕屋に登っていく人たちの行列を見て、シオンへの退路と言いました。毎週の主日に、また平日にも礼拝を捧げるために、御言葉を学ぶために、また主に仕えるために、礼拝堂に向かう道を歩く人は幸いです。その何かを得たから幸いではなく、その道、シオンへの退路を持ったこと自体がすでに幸いです。心の中にシオンへの退路を持つためには、必ず涙の谷、文字通り言いますとバカの谷を通らなければなりません。バカは悲嘆、涙という意味です。私たちの人生には涙の谷があります。涙の谷を通らない人生を生きる人は一人もいません。しかし一人一人がいつそれぞれの涙の谷を通るかは人によって異なります。ある人は子供の頃に涙の谷を経験し通ります。ある人は思春期の時期にその涙の谷を通過します。中年で涙の谷を通る人もいれば、老後にその谷を通る人もいます。また涙の谷の種類にも人によって異なります。ある人は経済的なことで涙の谷を通ります。またある人は健康のことでそこを通ります。またある人は家族のことや対人関係によって涙の谷を通過します。涙の谷を通る際に流す涙の量もそれぞれ異なります。その人が流した涙でできた泉の数が片手で数えられる人がいれば、数十個もある人がいます。また数えきれないほどの涙の泉がある人もいます。何よりも私の心にあるシオンへの退路にできた、私が流した涙でできた泉の数を他人は知りません。それを知っているのは自分と主だけです。私たちに涙の谷があるからこそ、シオンへの退路がはっきり見え、過ぎた涙の谷こそが主の恵みであり幸いであることを知ります。涙の谷を過ぎ、シオンへの退路を歩む人が、自分に与えられた霊的なシルム、霊的な戦いを忠実に戦ってきた人です。また今日の本文で私たちが心に留めておくべき二つ目のことは、霊的なシルム、霊的な戦いは他ではなく、私たちが直接戦わなければならないということです。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。とある主の言葉は、私たち一人一人にくださるお言葉です。たまにですが、次のように話されるクリスチャンがいます。自分で何かをしようとしないでください。電気をつければ暗かった部屋が一瞬で明るくなるように、 光となる神様を私たちが受け入れ、我が主を見上げれば私たちの主が全てを成し遂げていかれます。光となる主を見上げること、それだけで足ります。何かをしようとしないでください。主が私たちのために働かれ戦われます。そして主が私たちに勝利を与えてくださるでしょう。ですから私たちは目を上げて主を見ることだけを、それで十分です。しかしそのように考えるのは正しい信仰の態度ではありません。もし私たちが直面する全ての霊的な戦いにおいて、私たちの代わりに主が戦ってくださり、私たちは後ろに下がって主が戦われるのを見物するのが正しいのであれば、今日の本文は記録されるべきではありません。そして戦いを見物するだけで足りるのであれば、神の全ての部分を見つけなさいと言われなかったことでしょう。ただ見物ですとわざわざ武具を身につける必要もありませんから、運動着や外出着を身につけなさいと言われても全く違和感がないからです。主が私たちのために戦われるというのは出エジプト記の言葉から来ているのとものと思われます。イスラエル人がエジプトでの奴隷生活に終わりを告げ、出エジプトをしようとした時、後悔が彼らの前を阻みました。その時イスラエルの民にモーセが言った言葉が出エジプト記14章13節から14節の言葉です。お読みいたします。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることができない。主があなた方のために戦われる。主があなた方は黙っていなければならない。しっかり立っての文字的な意味は自分の持ち場を守るです。イスラエルの民がエジプトを後にして今彼らがいるところに立つまで彼らがしたことは何もありませんでした。エジプトの軍隊と剣や槍を持って直接戦ったことは一度もなく、矢を飛ばしたこともありません。そしてエジプトに銃の災いが臨んだ時、彼らがカエルやブヨ、イナゴのを養殖して出したわけでもありません。またエジプトに暗闇の災いが臨んだ時、エジプト人の家に入って灯火一つも彼らは消していません。それにもかかわらず彼らは後悔を前に立つことができました。だから私たちが戦っているのではないと彼らは言えたんです。またこの世の試練に出始まる主を賛美という CCM があります。その賛美の歌詞がこうです。1、この世の試練にあった時に我が力では乗り越えられず、嵐に怯えた我が魂、どうすればよいか悩んでいる時、主を賛美、手を挙げて全ては主が成し遂げられる。主を賛美、手を挙げて全ては主が成し遂げられる。2、偽りばかりのこの世の中で我行くってなくさまよっている時、悪の霊は今も我らを騙し失敗絶望へと倒そうとする。3、一人のように感じる時に心の目上げると主は共にいる。我が内におられる働く我が主、闇と死の力のうち破られた。もし賛美の歌詞のように全ては主が成し遂げられるのであれば、私たちは前に出てはなりません。また神の全ての武具、腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音をの備えを履き、これら全てのものの上に信仰の大盾、つまり神様の御言葉を取る理由もありません。いずれにせよ戦いは神様に属していることで、主が私たちのために戦われますから、戦いのために私たちが完全武装する必要はありません。しかし主は私たちに神の武具を身につけなさいと、神の全ての武具を取りなさいと二度も繰り返し言われます。聖書には私たちが戦うべき霊的戦いをいろんなところで言われています。まずはヤコブの手紙4章何節です。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。悪魔を無視しなさいとか悪魔を避けなさいとおっしゃらず、悪魔に立ち向かいなさいと言われています。そうすれば逆に悪魔が私たちから逃げ去るとおっしゃいます。 また第一ペテロの手紙5章8節ではこう言われます。身を慎み、目を覚ましなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。私たちの信仰生活が霊的戦いではないのであれば、私たちの身を慎む必要も目を覚ましている必要もありません。主のうちで平安に寝ていれば万事 OK です。しかし使徒パウロが最後に書いて送った手紙であるパウロの遺言書とも言われるテモテへの手紙第2の4章7節から8節で、使徒パウロは自身の信仰生活と福音伝道の働きをこう告白しています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。パウロは勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終えたと言っています。彼は信仰を守り通すための戦いを、走りを主にお願いしたとは言っていません。そして勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通した自分のために栄冠が用意されているだけですと告白しています。また自分だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも栄冠が用意されていると証しています。主の現れを慕っている者とは勇敢に戦い続ける者たち、自分が走るべき道のりを走り終えるその日まで信仰を守り通す者たち、そうです、私たちです。神様はモーセを通してイスラエルの民を出エジプトさせ、彼らをカナンの地へ導かれようとされました。しかしエジプトの王ファロはイスラエルの民がエジプトから出ることを簡単には許しませんでした。心が固くなになったファロ王に対して神様はモーセを通して10の災いをエジプトに下されました。主が下された災いでファロ王はイスラエルの民がエジプトを出ることを許すことはありませんでした。しかしイスラエルの民がエジプトを出てしばらく経ってからファロ王の心は再び固くなになり、エジプトの軍隊を総集結させイスラエルの民の後を追わせました。エジプトの軍隊に移されたイスラエルの民は進もうにも沈こうにも難しい状況に追い込まれてしまいました。彼の前には航海が立ちはだかり、後ろにはエジプトの王パロの軍隊が近づいていました。危機的な状況にあって恐ろしくなったイスラエルの民のあちこちから不平と不満の声が上がりました。彼らはモーセに向かってこう言いました。エジプトに墓がないのであなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。もう私たちのことは構わないでください。エジプトで奴隷として老いて死ぬ方がこの荒野で死ぬよりも私たちは良かったのです。彼らの非難の声を聞いたモーセがイスラエルの民にこう言いました。出エジプト記14章13節から14節です。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って今日あなた方のために行われ主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることができない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。イスラエルの民が航海を分けるために何をしましたか。皆が一斉に一口ずつ飲みましたか。それとも一杯ずつ水を汲み外側に捨てたんですか。彼らは何もしていません。雲と暗闇を使わしてエジプトの軍勢がイスラエルの民に近づけないように守られたのは神様でした。航海に水を分けられたのも神様であり、海の真ん中の地を乾かしたのも神様でした。そしてイスラエルの民全員が渡り終えた後、彼らの後を追ってきたエジプトの軍隊が乾いた海の真ん中まで進んできた時、航海を元の状態に戻されたのも神様でした。これは義人の救いを象徴します。これのために彼らが行ったことは何もありません。しかし神様が与えてくださった恵みと御業を経験したイスラエルの民がカナンの地に入ってその地を占有するためには、その地にすでに住んでいた民と戦わなければなりませんでした。その戦いは彼ら自身が担わなければなりませんでした。またカナンの地に入りその地で生きる中でカナンの宗教と文化に染まることなく神様の教えに従い神様の民らしく生き抜くこと、それも彼らの自らが担わなければならないものでした。 彼ら自身を神様の民らしく変えていくこと、すなわち聖化の救いは彼らが自らが成し遂げなければならない彼らの使命でした。それでパウロはピリピ教会の兄弟姉妹たちに次のように勧めました。ピリピ人の手紙2章12節です。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。出エジプトしたイスラエルの民が航海を渡る前と渡った後、彼らに表面的な変化は何もありませんでした。彼らが続き着ていた服が新しい服に変わったわけでもなく、彼らの資産が突然増えたわけでもありませんでした。そして彼らがいきなり賢くなったわけでもなく、新しい能力が加わったわけでもありませんでした。しかし航海を渡る前と渡った後に確実に変わったことが一つありました。それは彼らの身分でした。航海を渡る前、彼らの身分はエジプトの奴隷でしたが、渡った後の彼らの身分は神の子、神の国の市民になりました。義人の救いを聖化の救い、身分の救いと言います。義人の救いとともに、どんな境遇にあって満ち足ることを学んでいく、成し遂げていく救いを水準の救いと言います。ピリピ人への手紙2章12節の御言葉です。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中に道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも貧しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。中学生が高校に入学すると、入学したすべての学生は高校生の身分として平等です。高校生でない学生はいません。しかし成績の側面から見ると、彼ら全員に違いがあります。つまり成績水準では同じ高校生であっても同等ではないということです。私たちはイエス・キリストの十字架のイエス・キリストによって救いを得ました。そして私たちはイエス・キリストの贖いによって神様の子、神の国の市民になり、永遠の命を得た存在となりました。つまり私たちは皆同じく身分の救いを持つものです。しかし私たちの水準の救いは同等ではありません。私たち皆には一人一人が主の国に入るまで、私たちの救いの水準が変わるようにする聖化の義務があります。主が私たちに言われます。神のすべての武具を身につけなさいと言われ、私たちの格闘は血肉に対するものではなくと言われるのは、私たちの身分の戦いを言っておられるのではなく、私たちの水準の救いについて言われているのです。今神のすべての武具を身につけていらっしゃるでしょうか。今日尊い主の皆が地に落ち、教会とクリスチャンが本来あるべき姿を失い、世の光としての地の主としての役割を果たせていないと非難されるのはなぜでしょうか。それは私たちが神のすべての武具を身につけないで、世俗的価値観の衣を身につけようとしたからである、欲望の履物を脱ごうとしなかったからであります。私たち皆が主の御前で私たちの履物を脱ぎ、神のすべての武具を身につけましょう。そして私たちの格闘は血肉に対するものではないことをもう一度心に留めましょう。私たち一人一人が主が教えに従い、神のすべての武具を身につけ、私たちが戦わなければならない霊的な戦いを勇敢に戦い、私たちが走るべき道のりを走り続けていけば、主の皆が再び崇められる日が、そして教会らしい品格を取り戻すことができ、私たちが生きる混沌としたこの世において光として主として役割を担う確かな存在となるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、私たちは静かいとなる主の前では一匹の羊であり、真の誠のブドウの木となる主につながっている枝でもありますが、私たちが神様の全ての具を身につけた存在であることを教えてくださり感謝いたします。方向感覚なく道を探すことも、自らの力では自分が食べる餌を見つける能力もない、そして自分を の身を守る術のない羊は羊飼いなしでは生きていきません。またブドウの木から離れた枝は実を結ぶことができないばかりか、自らの命を保つこともできません。やがて枯れてしまい、かまどに投げ込まれ、焚き付けや薪になるだけです。神様、私たちがあなたから離れるなら、羊飼いを失った羊のように、木から離れて枝のような存在になってしまうことを私たちが忘れないようにしてください。また私たちが羊や枝のような存在であることを楽しむだけの未熟なクリスチャンにならないようにしてくださり、私たち一人一人が神様のすべての武具を身につけ、私たちの格闘が血肉に対するものではないことを自覚し、霊的な戦いを勇敢に戦っていくべき存在であることも忘れないようにしてください。私たちの人生が世俗的価値観と欲望の履物を脱ぎ、神様のすべての武具を身につけて歩むものでありますように。そして私たちの一人一人がまずクリスチャンのクリスチャンらしさを示すサンプルとなりますように、私たち皆が神様のすべての武具を身につけて、目に見えない格闘を勇敢に戦い、私たちが走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通すことができますように。そして私たちだけでなく他の人も神様のすべての武具を身につけ、霊的格闘を勇敢に戦えるよう使えることができますように。私だけではなく彼らも水準の救いである聖火の人生を忠実に生きることができますよう、主よ、どうぞお助けください。それで主の皆が再び崇められますように、教会が世の光として使者としての役割を担う確かな存在となりますように。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。